今回から話していくのは、リーダブルコードという本の内容だよ。タイトルの通り、より良いコードを書くためのシンプルで実践的なテクニックが詰まっているんだ。著者はダスティン・ボズウェルさんとトレバー・フーシェさんで、日本語訳は門清典さんが担当している。この本は、単に動くコードを書くんじゃなくて、誰が読んでもわかりやすく、メンテナンスしやすいコードを書くためのコツを教えてくれるんだよね。コードの読みやすさって、実はすごく重要なんだ。例えば、自分が書いたコードを数ヶ月後に見返すと、意外と何を書いたのか忘れてたりするし、他の人がそのコードを修正するときも困ってしまう。だからリーダブルコード、つまり、読みやすいコードを書くことは、長い目で見ればプロジェクトの効率アップにもつながるし、バグを減らすことにもなるんだ。この本では、具体的な命名の方法から、コードの構造、コメントの使い方まで幅広く扱っている。どれもすぐに実践できるシンプルなテクニックばかりだから、普段の開発にすぐ取り入れられるはず。難しい理論じゃなくて、実際に手を動かしながら、改善していくイメージがしやすいんだよね。次に、リーダブルコードを書くためにまず押さえておきたい基本的な考え方やポイントについて詳しく見ていこう。ここを理解すると、コードを書く時の視点がガラッと変わるから、ぜひ聞いてほしい。さて、どんなことが大事なのか、じっくり掘り下げていくよ。今回取り上げるのは、The Art of Readable Code、ダスティン・ボズウェルとトレバー・ファウチャーによる名著だよ。日本語にすると、読みやすいコードの技術って感じかな？この本は、エンジニアとして誰もが悩む、どうやったらもっとわかりやすいコードを書けるのか？というテーマに真正面から取り組んでいるだ。コードが読みやすいってことは、ただ単に他人が理解しやすいだけじゃなくて、自分自身の将来のためにもめちゃくちゃ重要なんだよね。時間が経つと自分が書いたコードでも、これ何やってるんだっけ？ってなること、あるでしょ？だから読みやすさは、メンテナンス性やバグの減少にも直結するんだ。この本は実際に使えるテクニックが満載で、命名の工夫やコメントの付け方、コードの構造をどう整えるかなど、細かいコツが丁寧に解説されてる。しかも難しい理論じゃなくて、すぐに実践できるアイデアが多いから、初心者から経験豊富なエンジニアまで参考になる内容になってるんだ。それに、著者たちはとにかくシンプルに、明快に書くことを推奨している。複雑な処理をわかりやすく整理する方法や、無駄を省いて読み手の負担を減らすテクニックもかなり役立つよ。これからの章では、そうした読みやすいコードを書くための具体的なアプローチを順番に見ていくから、ぜひ楽しみにしてほしい。次は、コードの命名についての話に入っていくよ。名前の付け方一つでコードの印象がガラッと変わる、その秘密を探っていこう。今回から紹介していくのは、読みやすいコードについての話。これはダスティン・ボスワルとトレバー・ファチャーによる、The Art of Readable Code っていう、コードの書き方に悩む人なら一度は手に取ってほしい名著の日本語版なんだよね。タイトル通り、テーマは、読みやすさに絞っているんだけど、ここでまず覚えておいてほしいのは、面白いコードと、読みやすいコードっていうのはイコールじゃないってこと。例えば漫画、青い炎の中に出てくるセリフで、面白いと、読みやすいは違うんだよ。って言葉があるんだけど、まさにその通りで、読みやすいコードを書くためには、無理に奇抜なテクニックや変わった工夫をする必要はないんだよね。むしろ、ちゃんと意味のある名前をつけるとか、適切なコメントを入れるとか、コードのまとまりを意識して、分割するとか、そういった基本を地道にやることが大切なんだ。一見すると地味に思えるかもしれないけど、実はこの本はすごく面白い。なぜなら、ただこう書け。って説教じみた感じじゃなくて、まるで優しい先輩が隣で、こっちの方がいいよ。って真摯にアドバイスしてくれているような雰囲気だから。挿絵はちょっとふざけてるけど笑しょう。そのおかげで堅苦しくないし、豊富なサンプルからすぐに使えるヒントがたくさん詰まってるんだ。しかも、この内容がコンパクトにまとめられているのもポイント。200ページ前後の本だから、持ち運びも楽だし、必要な時にパッと取り出して読み返せる。コードの書き方を誰かに教えた経験がある人なら、この読みやすさの工夫がどれだけありがたいかわかると思う。そして、何よりこの本が信じているのは、読みやすいコードを書くこと理解しやすいコードを書くことで、結果的にそれが、優れたコードにつながるってこと。誰だって良いコードを書きたいけど、その具体的なやり方がわからなくて悩むことが多い。そんな時、 この本は、答えは、シンプルだよ、読みやすいコードを書けばいいんだよ、って教えてくれる？これなら誰でも真似できるし、実践すれば成果も出る。最後に、また、青い炎の言葉を借りてみると、やったもん勝ちなんや。やらんもんは、語れへん。これがまさにこの本のメッセージでもある。つまり、読みやすいコードを書く努力をしなければ、良い結果はついてこないってことだね。これからの章では、そんな読みやすいコードを書くための具体的なテクニックや考え方を、優しい先輩に教わるような感覚で一緒に見ていこう。どんな基本があるのか、どうやって実践していけばいいのか、じっくり掘り下げていくから楽しみにしてほしい。次の話もきっと役に立つはずだよ。まずは、この本の、はじめにの話からスタートしよう。僕たちはこれまでに、大成功を収めたソフトウェア企業で働いてきたんだけど、そこで見てきたコードにはまだまだ改善できるところがたくさんあったんだよね。中には、本当にひどいコードもあって、君も似たような経験、きっとあるんじゃないかな？美しいコードって、見ただけで何をしているかがすっと伝わってきて、感動すら覚えるものなんだよ。そういうコードは使うのも楽しいし、自分もそんなコードを書きたいって思わせてくれる。だから、この本の目的は、君のコードをもっと良くすること。ここで言う、コードっていうのは、君が普段エディタで見てるプログラムのことだよ。この本は、プロジェクト全体の設計とかデザインパターンの話はあえてしない。もちろんそれも重要だけど、日々プログラムを書くときに一番時間をかけてるのは、もっと基本的なことなんだ。例えば、変数の名前の付け方とか、ループの書き方、問題を関数単位に分解することとかね。そういう地味だけど大事なところに焦点を当てているんだ。続いては、本書の中身について説明しよう。この本の中心にある考えは、コードは理解しやすくなければならないということ。誰かが君のコードを読んで理解するまでの時間をできるだけ短くすることが目標なんだ。これは言語に特化した話じゃなくて、どのプログラミング言語でも通じる普遍的な話だよ。そのために、C++ や Python、JavaScript、Java など、いくつかの言語のコードを例に使っているけど、応用的な言語機能はほとんど使っていないから、言語に詳しなくても大丈夫。コードを読みやすくするテクニックは、どの言語でも共通なんだよね。本の構成は4つのパートに分かれていて、まず第1部は、表面上の改善、ってことで、名前の付け方やコメント、コードの見た目といった、全体に関わる簡単なポイントを扱っている。次に第2部は、ループとロジックの単純化。ここではループやロジック、変数の使い方などを工夫して、コードを理解しやすくする方法を紹介してる。そして第3部は、コードの再構成。大きなコードの塊を分解して、問題を関数レベルに細かく分けるテクニックを学ぶ部分だよ。最後に、第4部は、選抜テーマとして、テストコードや大きなデータ構造に対しても、理解しやすさをどう適用するかを扱っている。読み方としては、楽しく気楽に読んでほしいし、できれば1から2週間くらいで一気に読み進めてほしい。章は難易度順になっているけど、それぞれ独立しているから、好きな章から読んでいっても問題ないんだ。ちなみに、この本の中で使われているコードは、君の仕事やドキュメントに自由に使ってもらって構わない。ただし、大量に転載したり、CD-ROM にまとめて販売したりする場合は許可が必要だよ。もし何か気になることがあれば、オライリーにメールで問い合わせてみてほしい。最後に、この本の制作には、多くの仲間が関わっていて、レビューやアイデア提供、編集やイラスト制作など、様々な形で支えてくれた人たちに感謝の気持ちを伝えたい。そういう支えがあってこそ、この本が出来上がったんだ。というわけで、この本では、読みやすいコードを書くための基本的なテクニックをたっぷり紹介していく。次からは具体的な改善方法に入っていくから、ぜひ楽しみにしていてほしい。コードを書くたびに、ああ、こうすればもっとわかりやすくなるんだな、って思えるようになるはずだからね。最初に取り上げるのは、理解しやすいコードについての話だよ。ここでは、過去5年間に集めてきた、ひどいコードの実例をもとに、なぜそれが良くないのか、どうやって改善できるのかを探ってきた結果を紹介する。実は、コードを書く上で一番大切な原則って、たった一つのテーマに集約されるんだ。これからその原則を日々のコーディングにどう活かしていくかをじっくり見ていくけど、その前に、 この原則そのものがどうしてそんなに重要なのか、もう少し掘り下げて説明しよう。まず、優れたコードって何だろう？プログラマって、実は感覚や直感でコードの良し悪しを判断しがちなんだよね。例えば、同じ処理を違う書き方で書いた2つのコードがあったとして、どっちが良いか迷うことってよくある。あるコードはシンプルで短いけど、もう一方は少し冗長だけど安心感がある、みたいな。ここで大事なのは、簡潔さと安心感のバランスだ。どっちが大事かは一概には言えないけど、どう決めるかがポイントになる。そこで見えてきたのが、読みやすさの基本定理っていう考え方だ。これは、コードを他の人が読んで理解するまでにかかる時間をできるだけ短くすることを目指すもの。単に読めるだけじゃなくて、そのコードを変えたりバグを見つけたり、別のコードとどう連携するかまで理解できるレベルの話ね。これってすごく大事で、たとえ自分だけのプロジェクトでも、6ヶ月後の自分がその、他の人になっているかもしれない。だから、ちゃんと理解しやすいコードを書くことには必ず意味があるんだ。ただし、コードは短ければいいってわけじゃない。例えば、一行で書かれた複雑なコードよりも、少し長くなってもわかりやすい書き方の方が理解には時間がかからないことが多い。コメントを増やしてコードが長くなっても、理解しやすくなるならそれは悪いことじゃない。つまり、コードの長さよりも、理解するまでにかかる時間を優先した方がいいって話だ。それから、理解しやすさは他の目標、例えばコードの効率化や設計の良さ、テストのしやすさと競合するわけじゃない。むしろ、理解しやすいコードはそうした他の良い要素にもつながっていくことが多い。だから、もし迷ったら、読みやすさの基本定理を最優先に考えるといい。リファクタリングしたくなる気持ちもわかるけど、まずは、このコードは本当に理解しやすいかな？って自問してみることが大切だよ。理解しやすさが確保できてから次に進めば、結果的に質の高いコードになるんだ。最後に、こういう、他人が理解しやすいコードを書くという目標を持つのは簡単じゃない。今までのプログラミングとは違う視点で頭を使わなきゃいけないからね。でも、この考え方を受け入れれば、君はきっと優秀なプログラマーになれるはず。自分の仕事に誇りを持てて、周りも喜ぶバグの少ないコードが書けるようになる。ここからが本当のスタートって感じだよ。次は、この大切な原則を具体的にどうやってコーディングに生かすかを見ていこう。まずは、表面上の改善について話を進めていくよ。読みやすいコードを書こうと思ったら、いきなり複雑なリファクタリングや大幅な設計変更に手をつけるより、まずは表面に見える部分を整えるのが効果的なんだ。具体的には、変数や関数の名前を適切に選んだり、わかりやすいコメントをつけたり、コードのインデントや空白の使い方をきれいに整えたりすることだね。こういった変更ってすごくシンプルで、プログラムの動きを変えなくてもできる。つまり、コードの中身をガラッと書き換えなくても、見た目を良くするだけで読みやすさがぐっとアップするんだ。しかも、時間をかけずに少しずつ進められるから、忙しい中でも取り組みやすい。実はこの、表面上の改善はコード全体に影響するから侮れない。たとえ一つ一つの変更が小さくても、それを積み重ねるとかなり大きな効果が生まれるんだ。名前をちゃんとつけるだけで、コードの意味がわかりやすくなるし、良いコメントを書くことで意図を伝えやすくなる。さらに、空白や開口のルールを整えるだけで、読み手のストレスがぐっと減るんだよね。もちろん、読みやすさを向上させる方法はこの、表面上、だけじゃない。もっと奥深い部分、つまり、表面下の改善もあるんだけど、それについては後でじっくり話すから安心して、まずは、この手軽にできる、表面上の改善、から始めるのが、読みやすいコードを作る旅の第一あるってわけさ。次は、この表面上の改善を具体的にどう進めていくか、そのポイントやコツを掘り下げていこう。読みやすさの土台をしっかり作るための話になるから、楽しみにしててほしい。続いては、名前に情報を詰め込むというテーマについて話していくよ。プログラムを書いているとき、変数でも関数でもクラスでも、名前ってすごく大事なんだよね。名前はただのラベルじゃなくて、短いコメントみたいなものだと思ってほしい。うまく名前をつければ、その名前だけでたくさんの情報を伝えられるんだ。でも現実には、TMP、みたいな意味のない名前や、サイズ、や、ゲット、みたいに一見まともそうだけど、 実は何を意味しているのかぼんやりした名前が多いんだ。そこで、この章では名前にどんな情報を詰め込むべきか、6つのポイントに分けて解説していくよ。まずは明確な単語を選ぶこと。例えば、ゲットって言葉だけだと、何を取ってくるのか全然わからないよね。ページをネットから取ってくるなら、フェチピジやダウンロードピジとした方がずっと具体的でイメージしやすい。あと、クラスのメソッドで、サイズって名前があっても、それがツリーの高さなのかノード数なのかメモリのサイズなのかわからない。だから、ヘイトとか、ナムノーズみたいに何を指しているのかはっきりした名前にするのがいいんだ。名前を考えるときは類語辞典を使ったり、周りの人に相談してみるのもおすすめ。英語って本当にいろんな単語があるから、もっとカラフルな名前を探せるはずだよ。ただし、やりすぎて逆にわかりにくくなるのは避けたいね。次に、よくあるのが TMP やリットバルみたいな汎用的すぎる名前。これって名前のことなんて考えてないよって言ってるようなものなんだ。もちろん、TMP が許されるのは一時的に値を保存するだけで、生存期間がほんの数個に限られている場合だけ。そういう意味が明確な時だけ使おう。だけど、例えばユーザ情報をつなげて保存する変数に TMP を使うのは良くないよね。ちゃんとユーザーインフォと科目的がわかる名前にしよう。ループのインデックスで i、j、k を使うのはよくあるけど、複数の配列を扱うときはもっと説明的な名前にした方がいい。例えば、クラビーやメンバー i みたいに、どの配列のインデックスかが一目でわかるようにするとバグも見つけやすくなるよ。それから、抽象的な名前より具体的な名前を使うのがポイント。例えば、サーバーキャンスタートという名前は抽象的すぎて何をしているのかわかりにくい。これをキャンリスタノンポートにすると TCP スラッシュ IP ポートでリッスン可能かどうかをチェックしているというのがちゃんと伝わる。具体的な名前はコードの意図をクリアにしてくれるんだ。また、名前には必要な情報を追加していくことも大事。例えば、16進数の ID なら ID だけじゃなくてHexID とすればフォーマットが明確になる。時間の単位も大事で、JavaScript でミリ秒を扱うなら変数名に MS をつけておけば、後で秒と混乱することが減るよね。さらに、セキュリティ的に注意が必要なデータには、アントラスタダールや、サファメッセージボディといった名前をつけて、危険度を明示的に示すのも効果的だ。ここでよく話題になるのがハンガリアン記法だけど、本章で紹介してるのはもっと緩い、イングリッシュ記法、みたいなもの。必要な時にだけ属性を名前に追加して、読みやすさを保つやり方だね。名前の長さについては、短い方がいいけど限度がある。スコープが狭いなら短い名前でも大丈夫だけど、広いスコープで短すぎる名前だと意味が伝わらなくなる。逆に長い名前を入力するのが面倒っていうのは、今は単語保管機能があるから気にしなくていい。むしろ、ちゃんと意味のある名前を付けた方が長い目で見てずっと助かるんだ。省略形もよく使うけど、プロジェクト固有の暗号みたいな省略は避けよう。例えば、eval や doc なら一般的でわかりやすいけど、be manager みたいな省略は新しいメンバーには理解しづらいからね。あと、無駄な単語は削ってスッキリさせるのもポイント。例えば、convert string を to stringにしても意味は変わらないし、むしろ見やすい。最後に、名前のフォーマット。例えば Google の C++ プロジェクトでは、定数の名前は、全部大文字じゃなくて、クコンスタントネームみたいに書くし、クラスのメンバー変数は、オフセットのように末尾にアンダースコアをつける。これだけで、コードを読んでいるときに、これはメンバー変数だなとすぐわかるから便利だよね。こうした規約はプロジェクトごとに違うけど、一番大事なのはチームでルールを決めて一貫性を保つことだ。JavaScript の世界だと、コンストラクタ関数は大文字で始めたり、jQuery のオブジェクトには変数名の頭にドルをつけたりするのも同じ考え方。HTML や CSS でも ID やクラスの区切り文字を決めておくと読みやすくなる。まとめると、名前はただのラベルじゃなくて、その名前から何が起こるのか、どんなデータなのか、どんな注意が必要なのかが伝わる短いコメントのようなもの。明確で具体的な単語を選び、汎用的すぎる名前は避け、 必要に応じて単位や安全性の情報も入れる。スコープに応じて名前の長さを調整し、フォーマットで種類を区別する。こうしたことを意識すれば、コードの読みやすさと保守性は格段に上がるんだ。この章で名前の付け方の基本が分かった。ところで、次は実際にコードを書いていくときのテクニックや注意点に進んでいこう。名前の付け方がしっかりしていると、後でコードと仲良くなりやすいから、ぜひこの感覚を身につけてほしいね。続いては、名前の付け方であり、ガチな落とし穴、誤解されない名前について話していくよ。前の章では名前に情報をぎゅっと詰め込む話をしたけど、今回はちょっと違う視点。つまり、名前が誤解を招くとどんな問題が起きるか、そしてどうやって避けるかって話だ。まず、名前を付けるときには、積極的に誤解を探してみるのがポイント。自分で独り言を言いながら、これってどういう意味に取られるかな?と想像してみるんだ。そうすると、曖昧な名前がどんどん見つかって、変更が必要なところがわかるよ。例えば、データベースの問い合わせ結果を処理しているとしよう。ここで、フィルターという名前を使うと、何をしているのかわかりづらいんだ。普通、フィルターって言うと、選ぶのか、除外するのか、どっちかわからなくなる。だから、もし、選ぶ、なら、セレクトにして、除外する、なら、エクスクルードにした方が、意図がはっきりする。こういう曖昧さが誤解のもとだね。次に、文字列を切り抜く関数の名前も見てみよう。例えば、クリップって名前があるんだけど、これも動作が2つ考えられる。最後から文字を削除するのか、最大の長さまで切り詰めるのか、どっちか迷うよね。だから、もし後者なら、トランケートという名前にした方が意味が伝わりやすい。さらに、引数のレングスも曖昧で、最大文字数を意味するなら、マックスレングスじゃなくて、マックスチャーズにするとか、単位まで明確にするといいんだ。それから、限界値を使うときには、min や max を名前に含めることが重要。例えば、ショッピングカートに入れられる商品数の上限を表すとき、quote to big limit みたいな名前だと、未満なのか以下なのかがわからずミスの元になる。ここは、max items in quote のように、最大値であることを明確にした方がいいね。範囲を指定するときの名前も気をつけよう。例えば、スタートとストップという名前はよく使うけど、ストップが範囲に含まれるのか含まれないのか曖昧だったりする。もし範囲の終端を含めるなら、ファーストやラストを使うと意味がはっきりする。逆に、開始を含んで終了を含まない範囲なら、ビギンとエンドがよく使われるけど、エンドはちょっと曖昧で英語でも、ちょうど最後の値を超えたところを表す言葉がないんだよね。それでも、begin と end は C++ の標準ライブラリなどで慣例的に使われているので、イディオムとして覚えておくといい。ブール値の変数名もなかなか癖者だ。単に、read password true みたいな名前だと、これから読み取る必要があるのか、もう読み取ったのか、どっちかわからなくなる。だから、ブール値には、is、や、has、can、should、などを頭につけて、状態が分かりやすくするのが定石だよ。例えば、has passed left、とかね。あと、否定形の名前は避けた方がいい。例えば、disable sl false、より、use sl true の方が読みやすくて間違いにくい。それから、ユーザーや他の開発者の期待に合わせることも大事。例えば、get で始まるメソッドは軽量で値をただ返すだけというのが多くのプログラマの常識になっている。だから、もし、ジェトミーンが大量のデータを計算してから値を返すなら、誤解を招くから、コムピュートマインみたいに名前を変えた方がいいんだ。似た例で、C++ の標準ライブラリの、リスト、サイズは計算量が線形で重いケースがあって、知らない人はパフォーマンス問題に気づかないことがあった。もし、サイズが、カウンタルマンツ、とかだったら、その重さが想像しやすいよね。面白いエピソードもあるよ。オペンブストのインストーラに、ウィザードモードという選択肢があったんだけど、実は、ウィザードはユーザー自身のことだったという話。ユーザーに優しいと思って選んだら、手動でコマンドを入力しなきゃいけなくて脱出もできない、という罠だったんだ。こういうのも名前の誤解から来るトラブルだね。さらに、複数の名前を検討するときのコツも紹介しよう。例えば、 ウェブサイトの実験設定で他の実験の設定を再利用するとき、テンプレート、ルーズ、コピー、インヘリトといった候補があるけど、どれも一長一短なんだ。例えば、テンプレートは、テンプレートが使っているかが分かりにくいし、ルーズは誤解されやすい。最終的には、コピーエクスペリメントや、インヘリットフロムエクスペリメント ID といった名前が、何が起きているかを明確に表していて誤解が少ないからおすすめだよ。まとめると、最善の名前とは、誤解されない名前、だということ。君のコードを読む人が、意図を正しく理解できる名前をつけるのが何より重要なんだ。英語の単語には、フィルターや、レングス、リミットのように、プログラミングで使うには曖昧なものが多いから、名前を決める前には反対意見や誤解の可能性を想像してみよう。範囲の限界値には、マックスや、ミン、方眼的な範囲には、ファースト、ラスト、方眼、排他的な範囲には、ビギン、エンドがイディオムとして使える。ブール値には、イズ、ハズ、などをつけて肯定形で表現しよう。そして、ユーザーや他の開発者の期待に合わない名前は、潔く変更することが大切だ。こうした名前の付け方をマスターすれば、コードの読みやすさや保守性がぐっと上がる。次の章では、さらに具体的に、名前のスコープ、や、命名規則の話に進んでいくから、引き続き楽しみにしていてほしい。続いては、美しさについての話をしていこう。雑誌のレイアウトを思い浮かべてみてほしい。段落の長さや横幅、記事の順番、表紙のデザイン。優れた雑誌って、どこから読んでも違和感なく読めるし、順番に読んでもすごくスムーズなんだよね。これってコードにも当てはまる話で、優れたソースコードは、目に優しい、ものじゃないといけないんだ。だから今回は、コードを読みやすくするための余白や配置、順序について、僕たちが大事にしている3つの原則を紹介していくよ。まず1つ目は、読み手が慣れているパターンと一貫性のあるレイアウトを使うこと。2つ目は、似ているコードは見た目も似せること。そして3つ目は、関連するコードはまとめてブロックにすること。これらのポイントを押さえるだけで、コードの美しさはぐっとアップするんだ。美しさと設計っていうのは、実は別の話なんだけど、コードの見た目を整えることは、取り組みやすいし、結果的に大きなリファクタリングがやりやすくなることも多い。だから、両方を目指してみるといい。じゃあ、なんで美しさが大事なのか？っていうと、プログラミングの時間のほとんどは実はコードを読む時間だからなんだ。例えば、ちょっとごちゃっとしたクラス定義を見てみてほしい。パッと見て理解しづらいコードと、余計なコメントや変な開口をなくしてスッキリさせたコード、どっちが使いやすいかは明らかだよね。読みやすさは生産性に直結するんだ。次に、一貫性のある開業位置の話。ある Java のコードでネットワークの性能をシミュレーションするクラスのインスタンスを3つ作っているとする。でも、開口の位置やコメントの並べ方がバラバラだと、見た目のシルエットが崩れて、自然と目が変なところに行っちゃう。似ているものは似た見た目にするのが大事。コメントも揃えて、開業位置も揃えると目に優しくなるんだ。ただし、横幅制限のために無理な開口を入れると逆に読みにくくなったりもする。そんな時は、コメントをまとめて上の方に置いて、引数は一行で書くようにすると簡潔にまとまるよ。続いては、メソッドを使った整列の話。テストコードを例にすると、同じ処理を何度も繰り返していると、それぞれの行が長くなって読みにくいことが多い。そういう場合は、ヘルパーメソッドを作って、その中に共通処理を隠すと見た目がすごくシンプルになる。これで大事なデータだけがパッと目に入るし、テストの追加も簡単になる。見た目を良くすることが、コードの構造まで良くする恒例だね。あと、縦の線をまっすぐに揃えるっていうのも効果的。例えば複数の関数呼び出しの引数を空白で揃えたり、変数宣言をきちんと並べると、どこに何があるかがすぐにわかる。これは、視覚的な手すり、みたいなもので、コードを流し読みするときにすごく助かる。ただし、整列にこだわりすぎると、空白の差分が増えてバージョン管理で面倒になる場合もあるから、そこはバランス感覚が必要だね。もし手間に感じたらやめればいいし、試しにやってみる価値はあると思う。それから、一貫性と意味のある並び順も大切。変数や関数の並びをランダムにするの早めて、例えば対応する HTML フォームの並び順に合わせたり、重要度順、 アルファベット順など、何か意味のある順序に揃えると後で見返した時に迷わない。特に複数の箇所で同じ並び順を守ることがポイントだよ。さらに、関連する宣言やメソッドはブロックにまとめるとぐっと読みやすくなる。例えばクラス内の関数を、ハンドラ、ユーティリティ、データベースヘルパー、みたいにカテゴリー分けすると、ざっと見た時に構造がすぐに頭に入る。たとえ行数が増えても、読みやすさが圧倒的に上がるんだ。加えて、コードは文章と同じで、段落に分けるべきだ。似た内容や処理をグループにまとめて、空港やコメントで区切ることで、コードの中で自分の今いる場所が分かりやすくなる。例えば長い関数も、処理の段階ごとに分割して要約コメントをつけると、ざっと目を通すだけで、大まかな流れがつかめる。これでコードを読むハードルがかなり下がるんだ。最後に、個人的な好みの問題もあるけど、一番大事なのは、一貫性、だということ。クラスの開き括弧の位置一つとっても、人によって好みは違うけど、プロジェクト内でバラバラにしてしまうとすごく読みづらくなる。だからチームのルールを守って、統一感を保つことが最優先なんだ。まとめると、美しいコードは誰でも好きだし、読みやすさを意識して整形することで、コードを素早く簡単に理解できるようになる。ここで紹介したポイントはこんな感じだよ。まず、似たようなコードは見た目も似せてシルエットを揃える。次に、コードの列を整列して概要をつかみやすくする。さらに、並び順は意味のあるものを選んで、絶対にバラバラにしない。最後に、空港やコメントで大きなブロックを論理的な段落に分けて、読みやすい構造を作る。この章で話した美しさの話は、コードの読みやすさの基礎になる部分だから、ぜひ身につけてほしい。次はコメントの話に進んでいくけど、コードに適切なコメントをつけることで、さらに理解の助けになる話をしていくよ。お楽しみに。続いては、コメントすべきことを知るという話をしていくよ。コードにコメントをつける目的って、単に、コードの動作を説明すること、だと思いがちだけど、実はそれだけじゃない。コメントの本当の役割は、君がコードを書いている時に頭の中にある大切な情報を読む人に伝えることなんだよね。だって、コードを書いた本人はいろんなことを考えているけど、他の人がコードを読む時には、その考えは消えてしまっているわけで、目の前にあるコードだけで理解しなきゃいけないから。この章では、よくあるコメントの書き方、みたいな話はちょっと置いといて、もっと注目されていない、でも重要なコメントのポイントにフォーカスしていくよ。具体的には、コメントするべきではないないひろし、そしてコメントすべき内容、自分の考えをどう記録するか、読み手の立場に立って何が必要なのかを考えることについてシンボリしていく。まずはじめに、コメントすべきではないことから話そう。コメントって、画面のスペースを取るし、読む時間もかかるから、それだけの価値がないと意味がない。例えば、コードの内容をそのまま繰り返すだけのコメントって、全然価値がないんだよね。関数名や変数名をそのまま文章にしたようなコメントとかね。こういうのはコードを読んだ方が早いし、むしろ邪魔になってしまう。だから、コメントのためだけのコメントはやめよう。それから、コメントでひどい名前の関数や変数の言い訳をするのも良くない。もし名前がわかりにくいなら、コメントで補うんじゃなくて名前自体を変えるべきなんだ。名前はコードの自己文書化の要で、優れたコメントよりも名前の方がずっと重要だよ。例えば、何をしているのかわかりづらい。クリーアンデプライという関数名よりも、エンフォーサリミットスフロムリクエストのように動作が明確な名前にする方が、コメントいらずになる。では、コメントすべきことは何かというと、ズバリ、自分の考えを記録する、こと。コードを書いている時に考えた重要なこと、例えばどうしてあるロジックを採用したのかとか、なぜこういう値を使っているのか、あるいはコードの欠点や未完成な部分なんかもコメントに残しておくべきなんだ。これは映画の監督コメンタリーみたいなもので、作品の裏側や意図がわかると理解が深まるよね。例えば、あるデータ構造でなぜハッシュテーブルよりバイナリツリーの方が早かったのか、その理由を書いておくと、後で無駄な最適化に時間を使わずに済む。また、コードが汚い理由や将来的に改善したい点をコメントしておくのも大切だ。これがないと誰も手をつけようとしなくなるからね。未完成の部分には、とどう、や、XXX、などのタグを使って、 改善すべきポイントを明示しておくとチームでも情報を共有しやすい。あと、定数に関しても、なぜその値にしたのか背景を書いておくと、後で理由を忘れた時に助かる。単なる数字に見えても、そこにはちゃんとした理由があることが多いからね。さらに、読み手の立場になってコメントを書くことが重要だ。自分が知らない人がコードを読んだ時に、これって何?と疑問に思いそうな部分にコメントをつけると親切。例えば、C++ のベクタのメモリ解放方法で普通とは違うやり方をしているなら、その理由を説明する。知らない人が読んだらびっくりするかもしれないからね。関数の実装が遅いとか、使い方を間違いやすいとか、そういう注意点も前もってコメントしておくとトラブルを防げる。システム全体の全体像もコメントに書いておくと、新しいメンバーが理解しやすくなる。ファイルやクラスの役割、どういう連携があるのか、どこから使うべきでどこから使ってはいけないか、そういった大きな視点を簡潔に伝えるのがポイント。あと、関数の中の大きな処理の塊に対して要約コメントをつけるのも有効。詳細を追わなくても、ざっくり何をしているのかがつかめるからね。よく、コメントには、ホワイトを書けと言われたりもするけど、僕としては、コードを理解するのに役立つなら、What でも How でもホワイトでも何でもいいと思っている。要は、読み手の助けになるコメントを書こうってことだよ。最後に、コメントを書くのが苦手な人、いわゆる、ライターズブロックに陥っている人も多いけど、完璧を目指して書けないよりは、まずは思ったことをどんどん書き出してみるのが大事。たとえ曖昧でも、後から整理すればいいんだ。例えば、やばい、ここはリストの重複があると面倒だ、みたいなコメントをとりあえず書いちゃう。これを後で具体的に書き直せばいいわけで、書き始めることが何よりも大切なんだよね。まとめると、コメントの目的はコードの意図や背景を読み手に伝えること。価値のないコメントは避けて、自分の考えやコードの欠点、読み手が疑問に思うポイントを記録しよう。名前を工夫してコメントの必要を減らしつつ、全体像や注意点もちゃんと説明する。そうすれば、コメントは単なる説明文以上の価値を持つんだ。次は、これらのコメントを実際にどう活用していくか、具体的なテクニックやツールの話に進んでいくよ。お楽しみに。続いては、コメントを正確で簡潔に書くコツについて話していくよ。前の章では、コメントに何を書くべきかを考えたけど、今回はその書き方のポイントを具体的に見ていくんだ。まず大前提として、コメントは正確でなきゃ意味がない。できるだけ明確で詳細に書くことが大事だよね。でも一方で、コメントはコードの邪魔にならない程度に簡潔であるべきなんだ。画面のスペースも取るし、読む時間もかかるから、だらだら長く書くのは避けたい。ここで大切なのは、情報量は多いけど無駄がないコメントを目指すことだよ。じゃあ具体的にどうするか?例えば、C++ の型定義にコメントをつけるとき、複数行にわたって細かく書いている例があるけど、これって一向にまとめられることが多い。例えば、キャタゴリタイプスコア、ウェイト、みたいにシンプルに書けば、読みやすくてスッキリする。無駄に行を使わず、必要最低限の説明に絞るのがコツだね。それから、コメントにありがちな落とし穴が、曖昧な代名詞、だ。例えば、それ、や、これ、っていう言葉は、何を指しているのかパ、とわかりにくいんだよね。コードを追いかけていけばわかるかもしれないけど、コメントは、読み手に余計な負担をかけるべきじゃない。だから、それ、や、これを使うぐらいなら、ちゃんと、データ、や、キャッシュ、みたいに名詞で書き直した方がいい。たったそれだけで読みやすさがぐっと上がるから試してみてほしい。次に、文章の切れ味も意識しよう。例えば、これまでにクロールした URL かどうかによって優先度を変える、って文章は、一見問題なさそうだけど、もっとシンプルに、クロールしていない URL の優先度を高くすると書いた方が、短いし直接的だし、情報もわかりやすく伝わる。簡潔でわかりやすい文章を心がけると、コメントの質がぐっと上がるんだよね。また、関数の動作をコメントするときは、できるだけ正確に書くことが重要。例えば、ファイルの行数を返すとだけ書くと、行が何を意味しているのか曖昧で、空ファイルや開口の扱いなど細かいところがわかりにくい。そこで、開業文字、バックスラッシュ N の数を返すとちゃんと説明すると、処理の内容が具体的に伝わって、誤解が減るんだ。 コメントが少し長くなっても、正確さを優先する価値は十分あるよ。さらに、入出力のコーナーケースを説明するときは、実際の具体例をコメントに盛り込むのが効果的だ。例えば文字列から特定の文字を削除する関数なら、どんな文字をどう扱うのか、実際の入力と出力を書いてみる。そうすると、仕様の細かいところがパッと伝わって、読み手の理解がぐっと深まるんだ。実例は千の言葉に狩るとも言われるくらいだから、ぜひ活用しよう。それから、コードの意図を書くっていうのも大切なポイント。コメントはコードの動きをただ説明するだけじゃなくて、なぜこう書いたのか、何を狙っているのかを伝える役割もある。例えば逆順にリストをイテレートしているコードなら、値段の高い順に表示するため、みたいに高レベルな意図を書いてあげると、コードとコメントのズレにも気づきやすくなる。実際、この意図コメントがあるとバグ発見の助けにもなるから、単なる説明コメントよりずっと価値があるんだよね。また、関数の引数が何を表しているのかがわかりにくいときには、インラインで名前付き引数のようにコメントをつけるテクニックもある。C++ や Java のような言語は名前付き引数が使えないけど、引数のそばに timeout.ms とか useEncryption みたいにコメントをつけることで何の値なのかパッとわかる。特にブール値は意味がわかりにくいから、こういうコメントがあると助かるよね。ただ、値の後ろに書くのは逆効果なので、必ず値の前につけるのがポイント。さらに、情報量の多い言葉や表現を使うことで、コメントをぐっと簡潔にできる場合も多い。例えば、データベースのキャッシュ層という一言で、データの保管や読み込みの仕組みをまとめて説明できる。あるいは、所在地を正規化するという表現で、余分な空白を除いたり表記を統一したりする処理を端的に伝えられる。プログラミングにはよく使われるパターンや言葉があるから、それらをうまく使うとコメントがすっきりして読みやすさが向上するんだ。最後に、本章のポイントをまとめてみるよ。コメントはできるだけ正確に、かつ簡潔に書くのが理想。代名詞は避けて、関数の動作は細かいところまで正確に説明しよう。入出力の例を盛り込んで具体性を持たせるのも効果的だ。コードの意図は高い視点から伝えて、分かりにくい引数にはインラインコメントでサポート。あとは、情報密度の高い言葉を使って、無駄なく情報を詰め込むのがコツだね。こうしたテクニックを身につければ、コメントを書くのがぐっと楽になるし、読み手にとっても理解しやすいコードになる。次はこうしたコメントの効果をさらに引き出すためのテストや読みやすさの話に進んでいくから、お楽しみに。続いては、ループとロジックの単純化について話していくよ。ダイアイブではコードの見た目や書き方をちょっとずつ改善することで、読みやすさをアップさせるテクニックを紹介したんだ。これはいわば表面的な部分の話で、リスクも少なくすぐに取り入れられるものだったよね。でも今回はもう一歩踏み込んで、プログラムの中でも特に重要な、ループと、ロジック、つまり処理の流れや条件の組み立て、変数の使い方について話すよ。これらはコードが実際に動く仕組みの核になる部分で、ここを上手にシンプルにできると、コード全体の理解がぐっと楽になるんだ。なぜなら、複雑なループや長くて、入り組んだ論理式、たくさんの変数があると、それだけで頭の中に、精神的な荷物が増えてしまうから。そうなると、コードを読むたびにいちいち考え込まなきゃいけなくて、理解するのが大変になる。これはまさに、理解しやすいって状態の正反対だよね。しかもこの精神的な荷物が多いと、バグを見つけるのも難しくなるし、コードの修正も億劫になってしまう。何より、プログラミング自体が楽しくなくなっちゃう。だからこそ、ここで紹介する方法を使って、ループやロジックをシンプルに整えていくことがとても大事なんだ。これからの話は、君のコードにかかっている余計な負担を減らして、もっとスムーズに理解できるようになるためのコツや考え方を中心に進めていくよ。次に紹介するテクニックを知れば、複雑な処理の中に潜む無駄や混乱を見つけやすくなるし、結果的にコードを書くのも読むのもずっと楽になるはずだ。それじゃあ、この、ループとロジックの単純化が具体的にどんなことなのか、次の章でじっくり見ていこう。続いては、コードの制御フローを読みやすくするための工夫について話していくよ。制御フローっていうのは条件分岐やループのこと。これがないコードは単純で読みやすいけど、ジャンプしたり枝分かれしたりするコードは、 どうしても複雑になりがちなんだ。だからこそ、制御フローをわかりやすく整理することが大事なんだよね。まず最初に、条件式の引数の並び順について考えてみよう。例えば、もし長さが10以上ならという条件を書くとき、普通は、レングス、10と書くよね。逆に、10レングスって書くと、なんとなく読みにくく感じる人が多いはず。これって単なる慣れの問題じゃなくて、ちゃんとした理由があるんだ。もう少し例を出すと、バイツレシーブと、バイツアクスペクティドという書き方の方が、バイツアクスペクティッド、バイツレシーブと、より自然。なぜかというと、左に置くのは、今変化している値、右に置くのは、比較対象で安定している値という原則があるから。つまり、ループを繰り返すたびに増えていく、受信済みバイト数バイツレシーブドを左に置くのが直感的なんだ。このルールは、英語の表現方法にも似ていて、もし君が18歳以上ならという言い回しは、自然だけど、もし18歳が君の年齢以下ならというのは変に聞こえる。だから、条件式も自然な言葉の流れに近づけると読みやすくなるってわけ。ちなみに、かつては、用抱き法っていう書き方もあったんだ。これは条件の左右を逆にして、if、なるを無事、みたいに書くことで、間違って、を書いてしまうバグを防ぐためのテクニック。でも今はコンパイラが賢くて、代入ミスに警告を出してくれるから、用抱き法はあまり使われなくなっているよ。次に、if スラッシュ else ブロックの並び順について、if と else の順は自由に変えられるけど、読みやすさには優劣がある。基本的には、肯定形の条件を先に書いた方がいいし、単純で直感的な条件も先に持ってくるのがポイント。例えば、もしデバッグならという条件は、もしデバッグじゃないなら、より読みやすいよね。また、特に目立つ条件や関心を引く条件は優先的に処理した方がいい。例えば、ウェブサーバで、expand all というクエリパラメータの有無を判定する場合、expand all があるならという肯定形を先に書いた方がコードの意図がすっと頭に入ってくる。逆に否定形で複雑に書くと、かえって混乱しやすいんだ。でも、状況によっては、否定形の方が単純でわかりやすいケースもあるから、あくまで、読みやすさ第一で判断しよう。続けて、参考演算子の話。C 言語系には、条件、A、B という書き方があるけど、これが好きな人もいれば嫌いな人もいる。指示派は短くてスマート、反対派は読みにくいしデバッグで追いづらいという。例えば、時間帯が午後か、午前かで PM か AM をつける、みたいなシンプルなケースでは、参考演算子はすごく便利。逆に複雑な計算や長い式を無理やり一行にまとめるのは逆効果？コードは短くするよりも、読み手が理解しやすいことを優先すべきなんだ。それから、do スラッシュ while ループについて、Perl や他の言語には、ループ本体を1回は必ず実行して、その後条件判定をする do スラッシュ while があるけど、これがちょっと読みづらい。なぜなら普通のループは、条件を見てから、本体を読むけど、do スラッシュ while は、本体を読んでから、条件を見るから頭の中で2回コードを追わなきゃならないんだ。だから、多くのプログラマは do スラッシュ while を避ける傾向にあるし、C++ の生みの親ビアネストロブストルップさんも do スラッシュ while は混乱のもとだと言っている。do スラッシュ while を while ループに書き換えられるなら、そっちの方が断然読みやすいよ。関数から早く返す、つまり早切りターンも読みやすさのコツの一つ。関数の途中で条件をチェックして問題があればすぐに返す。ガード節は特に便利。これがないとコードが無理にネストされて、かえって読みにくくなることが多い。昔は関数の出口を一つにまとめるのが良いとされていたけど、今は言語やフレームワークがクリーンアップを自動でやってくれるから、複数のリターンを使う方が自然で安全なんだ。そして、話題に避けて通れないのが、誤答。誤答は、コードのジャンプ先が混乱しやすく、スパゲッティコードの温床になることが多い。だから C 言語以外のモダンな言語ではほとんど使われていない。ただし、C 言語の大規模プロジェクト、例えば Linux カーネルなどでは、特定のクリーンアップ処理のために関数の末尾に飛ばす使い方だけは許されている。これならコードの流れも追いやすいし、安全だからね。でも、それ以外で事が複数の場所から飛び交うようだと、コードはもう読めたもんじゃない。なるべく避けた方がいいよ。次に、ネストの深さについて。ネストが深いコードは、 理解するのにかなり集中力を使う。条件やループの中にさらに条件があると、頭の中で精神的なスタックを積み重ねていかなきゃいけないからね。例えば、if 文が何重にも入れ子になっていると、閉じ括弧を見ただけではどの条件が終わったのかパ、とわからなくなる。特に肯定と否定の条件が入り混じっていると、ますます混乱するんだ。こういう問題が起きるのは、最初はシンプルだったコードにちょっとした処理を追加していくうちに、いつの間にかネストが深くなってしまうから。そこでおすすめなのが、早めにリターンしてネストを浅くすること。失敗ケースや例外的な条件は、関数の前の方でチェックしてすぐ返す。そうすれば、メインの処理はネストなしですっきり書ける。ループの中でも同じで、条件に合わない要素はコンティニューで飛ばしてしまう。これでネストを浅くできる。ただし、コンティニューは乱用すると逆に分かりにくくなるから、使うときは一つのループの中だけでシンプルに使うのがコツ。最後に、コードの実行の流れを追うことの重要性についても触れておこう。制御フローが分かりやすいと、メイン関数から始まって、呼び出される関数を順に追いかけられる。これができるとデバッグも理解もずっと楽になる。ただし、スレッドや割り込み、例外処理、関数ポインタ、仮想メソッドみたいに、実行タイミングや呼び出し先が分かりにくい仕組みを多用すると、プログラムの流れを追うのが難しくなるから、注意が必要だ。こうした高度な機能は、便利だけど、使いすぎるとバグ探しが大変になる。だからコード全体で使う割合はほどほどに抑えて、読みやすさを大事にしよう。まとめると、制御フローを読みやすくするポイントはこんな感じだよ。比較の条件式は変化する値を左に、安定した値を右に置く。if スラッシュ else は、肯定形で単純かつ目立つ条件を先に書く。参考演算子や do スラッシュ while、後藤は、なるべく避けて、代替手段を使う。ネストは浅く保つ。深いネストは理解の妨げになる。早期リターンやコンティニューでネストを減らし、コードをクリーンにする。実行の流れが追いやすいコードを書くことを意識する。これらを意識してコードを書くと、読み手の負担が減ってバグも見つけやすくなるから、ぜひ試してみてほしい。次は、こうした制御フローの整理を踏まえて、より高レベルなコード設計や関数の分割についてじっくり見ていくよ。お楽しみに。次に見ていくのは、巨大な式を分割するという話だよ。プログラムを書いていると、どうしても複雑で長い式や上限文にぶち当たることってあるよね。そんな時、式が大きすぎるとパ、取り返しにくいし、バグも見逃しやすくなっちゃう。ここではその問題をどうやって解消していくかを一緒に考えていくよ。まずは、概要以下の話から始めよう。こいつ、めちゃくちゃ賢い生き物なんだけど、脳が食道をぐるっと囲んでいるから大量に食べると脳を傷つけちゃうんだって。これってコードに置き換えると、巨大な式や複雑なコードの塊が周りに悪影響を及ぼすのと似てるんだよね。人間の脳も一度に3から4つくらいのことしかちゃんと考えられないって研究があるし、つまり大きすぎる式は理解の壁になっちゃうわけ。じゃあどうするか？まず紹介するのが、説明変数ってやつ。これは長い式の結果を一旦変数に入れて、その変数名で意味を説明しちゃおうって技だ。例えば、ライン、スプリット、ゼロ、ストリップ、みたいな複雑な式を直接書くんじゃなくて、それを、ユーザーネームって変数に入れちゃう。こうするとコードを読む人は、ユーザーネームって何？って考えればいいだけだから、ぐっとわかりやすくなるんだ。次に似てるけどちょっと違う、要約変数って方法もある。これは説明する必要はないけど、長い式を短い名前で置き換えて管理しやすくするテクニック。例えば、リクエスト、ユーザー、ID ドキュメント、オーナー ID みたいな式を、ユーザー&ドキュメントっていう変数に入れると、条件文がすごくスッキリするし、コードの冒頭で、この関数で重要な概念はこれですよ、って宣言してるようなもんだから、読み手も助かるんだよね。それから、論理式をスッキリさせるテクニックとして、ド・モルガンの法則がある。これは論理式の否定を整理する法則で、not、a、or b は、not a、and not b に等しいとか、not、a、and b は、not a、or not b になるって話。要は、not を分配して、and と、or を入れ替えるイメージ。これを使うと、複雑な条件を見やすく書き換えられるんだ。例えば、if、ファイルエグジスツ、 is protected って書いてあるのを if file exists pipe pipe is protected にするとかね。見ただけで意味がパッとわかりやすくなる。ただし、便利だからといって短絡評価を悪用するのは注意が必要だよ。短絡評価ってのは、あ、パイプパイプ B の場合に A が真なら B を評価しないみたいなやつ。これ自体は便利なんだけど、一行にぎゅっと詰め込みすぎると、後から見た時に意味がわかりづらくなることがある。著者の一人も昔、短絡評価を駆使して一行で書いたコードがあったけど、結局理解しづらくて2行に分けたらすごくわかりやすくなったって話がある。頭の良さを見せたい気持ち、すごくわかるけどね、ほどほどにした方がいいってわけ。一方で、短絡評価はちゃんと使うと便利で、例えばオブジェクトが存在するか、チェックしつつメソッドを呼ぶみたいなパターンではすごく役立つ。JavaScript や Python なんかだと、あ、パイプパイプ B パイプパイプ C、みたいに複数の変数の中から最初にマっぽい値を取ってくるイディオムもよく使われてるよね。それから、具体例として、レインジクラスの範囲の重なり判定を考えてみよう。最初は、begin や end を比較する複雑な条件式を書いてみたんだけど、実はバグがあったりして、コードがどんどん複雑化しちゃった。こんな時は視点を変えて、重ならない場合を考えるのがおすすめ。重ならないのは2パターンしかないから、まずそれを条件にして、それ以外は重なってるって判断するんだ。この方法だとコードがシンプルになるし、比較演算子の使い分けにも集中できる。つまり、問題の反対や否定から攻めるっていう創造的な解決策が役に立つってこと。そして、式だけじゃなくて大きな文も分割した方がいいんだ。例えば JavaScript で投票のハイライトを操作するコードがあったけど、同じセレクターを何度も書いててごちゃごちゃしてる。こういう時は、その共通部分を変数にまとめて、コードの先頭に置いておくとかなり読みやすくなる。ついでにスペルミスも発見しやすいし、後からクラス名を変えたくなった時にも楽だよね。それから、もう一つ、C++ の複数の似たようなフィールドを足し合わせるコードの例を紹介した。見た目は長いけど、実は同じ処理の繰り返しだから、マクロを使ってまとめてしまうというテクニックだ。これでコードの本質がすぐ理解できるし、バラバラの長い式を見るストレスが減る。ただし、マクロは乱用すると逆にわかりにくくなるので使いどころは見極めが必要。最後に、まとめると、巨大な式を一度に理解するのは難しいから、説明変数で分割したり、論理式を整理したり、否定や反対の視点を使って問題をシンプルにしたりと、いろんな工夫で読みやすくしていくのが大事だって話だった。もちろん、これらのテクニックは式だけじゃなくて、巨大なコードブロックにも活用できる。複雑なロジックを見かけたら、ぜひ積極的に分割してみてほしい。そうすれば、バグも減るし、自分も他人も読みやすいコードになるはずだよ。次に進むと、さらにコードの見やすさや保守性を高めるための別のテクニックについて話していくから、期待しててね。続いては、変数と読みやすさについて話していくよ。プログラムを書いていると、変数がどんどん増えていくんだけど、これが適当に使われるとコードの理解がめちゃくちゃ難しくなるんだ。具体的には、変数が多すぎると追いかけるのが大変になるし、スコープが広すぎるとどこで使われているのか把握するのに時間がかかる。さらに、変数が頻繁に書き換えられていると、今の値が何なのか分かりにくくなるって話だよ。じゃあ、この問題にどう対処するかを見ていこう。まずは、変数を削除するって話から。前の章で巨大な式を分割するために説明変数や要約変数を使って読みやすくしたよね。あれは、変数が式を分割してまるで説明文みたいになったから読みやすくなったんだ。でも、すべての変数が役に立つわけじゃない。中には意味のない変数もある。例えば、いきなり、現在時刻を取得して変数に入れているけど、その変数を1回しか使っていないケース。こういうのは変数を使わずに直接書いちゃった方がスッキリする。たまに見かけるコード編集の残骸みたいなもので、最初は複数回使うつもりだったけど結局そうしなかったなんてこともあるよ。それから中間結果を保持するだけの変数も削除できる。例えば配列から値を削除する関数で、一旦削除するインデックスを変数に入れてから処理している場合だね。これって 中間変数を使わずに見つけたら、即座に削除して返すように書き換えられる。こうするとコードがぐっと簡潔になるし、タスクはできるだけ早く終わらせるのがいいって話でもある。あと、制御フロー変数っていうのもある。ループの中で、処理が終わったかどうかを管理するためだけの審議値変数を使うケースね。これ、本当に必要？っていう話だ。多くの場合はブレイク文などでループを抜ければ済むから、制御フロー変数はなくせる。もしブレックが使いにくい複雑なネストがあったら、その部分を新しい関数に切り出して、整理するのがおすすめだよ。ちなみに、マイクロソフトのエリック・ブレックナーさんは、面接の質問には最低3つの変数が必要だと言っているらしい。3つの変数を同時に考えるのは、かなり頭を使うからだって。でも、君が書くコードを同僚が読んで、面接を受けているみたい変だな、って思われたら、あんまり嬉しくないよね。だから変数はできるだけシンプルに扱うのがいいんだ。続いては、変数のスコープを縮める話。みんな一度は、グローバル変数は避けろ、って聞いたことがあると思うけど、これが本当に大事。グローバル変数はどこからでもアクセスできるから、どこで変わったのか追跡が難しいし、ローカル変数とぶつかってしまうこともある。だから変数のスコープはできるだけ狭くする。そうすると、一度に考えなきゃいけない変数が減って、コードがずっと読みやすくなるんだ。例えば大きなクラスがあって、メンバー変数がいろんなメソッドで使われているとき、これってクラス全体で、ミニグローバル、みたいになってて追いづらい。そんなときは、メンバー変数をローカル変数に格下げして、必要なものだけ関数の引数として渡す方法がある。あるいは、できるだけメソッドをスタティックにしてメンバー変数に依存しない形にするのもいい。さらには、大きなクラスを小さなクラスに分割するのも手だけど、相互参照があると意味がないから注意が必要だよ。言語ごとにスコープのルールも違うので、面白い例をいくつか紹介しよう。C++ では、if 文の条件式で変数を定義できるから、if ブロックの外に変数が漏れないようにできる。これは便利で、コードの読みやすさがぐっと上がる。JavaScript では、グローバル変数の扱いに特に注意が必要。棒を付け忘れると、意図せずグローバル変数になってしまい、他の部分で干渉が起きることがよくある。だから変数を定義するときは必ず棒、もしくはレットやコンストを付けるのがベストプラクティスだよ。さらに、JavaScript で関数内だけで使うプライベート変数を作るにはクロージャを使うテクニックがある。これは、一見複雑に見えるけど、実は変数のスコープを限定して他のコードに影響を与えないようにするすごく有効な方法。JavaScript The Good Parts っていう本にも詳しく書いてあるから、興味があればぜひ読んでみてほしい。Python や JavaScript はブロックスコープがないので、if や for のブロック内で定義した変数が関数全体に広がってしまう。これが意外と混乱の元になるんだ。だから、必要な変数はできるだけ関数の左端や使う直前で定義して、スコープを意識してコードを書くのがいい。場合によっては、中間変数を使わずに処理を早めに終わらせる工夫もできるよ。それから、変数の定義位置を変数を使う直前に下げるのも読みやすさに効果的。昔の C 言語では関数やブロックの先頭でしか変数を定義できなかったけど、今はそんな制約はないから、コードを読みやすくするためにどんどん変数の定義を使う直前に移動しよう。最後に、変数は一度だけ書き込むという考え方を紹介するよ。変数の値が何度も変わると、その変数の今の値を追うのが大変になるからね。イミュータブルな定数のように、一度設定したら変わらない変数は扱いやすい。C++ のコンストや Java のファイナルは、これを助けてくれるし、Python や Java の文字列型なんかもイミュータブルでトラブルが少ないと言われている。もしどうしても変数を書き換えなきゃいけなくても、その回数はできるだけ少なくした方がいい。これはコードをリファクタリングしながら、少しずつ改善していくしかないんだ。本章の最後に、これまでの話をまとめて、実例も見てみよう。例えば、ウェブページ上の複数のテキスト入力フィールドがあって、最初に空のものに値をセットする関数を書くとする。最初に書いたコードは動くけど、変数をいくつも使って、何度も書き換えているので読みにくい。これを、見つけたらすぐに値をセットして返す形に変えれば、中間変数をなくせてシンプルになる。 さらにループの書き方をワイルからフォーに変えて、変数の定義が一箇所で済むようにすれば、変数の追跡が格段に楽になる。こういう小さな工夫の積み重ねが、読みやすいコードを書くコツなんだ。まとめると、プログラムの変数はどんどん増えていくから、そのままだと追い切れなくなる。だから、いらない変数は削除する。特に中間結果用の変数は早めに返して消す。変数のスコープはできるだけ狭くする。使う直前に定義して余計なところに見せない。変数への書き込みは一度だけにする。イミュータブルを活用して変更箇所を減らす。これらの原則を守ることでコードはずっと読みやすく理解しやすくなるんだ。次はこの変数の扱いを踏まえた上でコードの構造や命名規則についても掘り下げていくよ。どういう風に書けばもっとわかりやすいコードになるのか、引き続き楽しみにしててほしい。続いては、ダイスリーブのコードの再構成について話していくよ。前のダイ200プログラムのループや、ロジックをちょっと変えて、00.com.com 読みやすくする方法を見てきたよね。00前のダイイーブでは、00プログラムのループや、ロジックをちょっと変えて、00.com.com 読みやすくする方法を見てきたよね。00あの時は構造を少しだけいじる技法がメインだったけど、ここからはもっと大胆にコードを変えていくやり方を紹介するんだ。このダイスリーブではコードを再構成するための3つのポイントに絞って説明するよ。1つ目はプログラムのメインの目的とはちょっと違う無関係な解問題を見つけ出してそれを分離すること。これによってコード全体の見通しがぐっと良くなるんだ。二つ目は、コードを一度に一つのことだけやるように整理すること。これができると、後で修正したり理解したりするのがすごく楽になるんだよね。三つ目は、コードを書く前にまず、言葉で説明すること。この説明をもとに綺麗な解決策を考えてコードに落とし込むと、無駄なものが減ってスッキリするんだ。そして、最後に、コードを完全に削除できるケースや、そもそもコードを書かずに済ませる方法についても触れていくよ。意外かもしれないけど、コードを書かないのが一番理解しやすくなることもあるから、そこも注目してもらいたいんだ。この章を通じて、大きくコードを変えるための考え方や手法を身につけて、もっと読みやすくて保守しやすいプログラムを目指していこう。次からは、この3つのポイントを順番にシンボリしていくから、ぜひ楽しみにしてほしい。次に見ていくのは、無関係の解問題を抽出するという、とても大事な話だよ。エンジニアリングって、大きな問題を小さな問題に分割して、それぞれを解決していくことが基本だからね。これをコードに当てはめると、堅牢で読みやすいコードに近づくんだ。ここでのポイントは、無関係の解問題を積極的に見つけて、別の関数やコードブロックに切り出すこと。ざっくり言うと、このコードの高レベルな目的は何だろう?と自問して、そこに直接関係ない処理があれば、それを切り離してしまおうって話なんだよね。例えば、ある地点から最も近い場所を探す JavaScript のコードを考えてみよう。このコードの目的は、与えられた緯度経度から一番近い場所を見つけることなんだけど、その中で、3つの地点間の距離を計算する処理が混ざっている。こういう計算は一つの独立した解問題だから、ここは別の関数に切り出すとすごくスッキリするんだ。切り出した関数は自分がどこから呼ばれるか知らずに、ただ距離を計算して返すだけ。これが無関係の解問題って呼ばれる理由で完全に自己完結しているんだよね。そうすることで元の関数はもっと読みやすくなるし、距離計算の部分は別にテストしたり、将来他の場所でも使い回せる。こうした無関係の解問題って日常的に関数を分けることと似てるけど、ここではそれを意識的に探すことが大事。多くのプログラマがこの技術を活かしきれていないんだよね。だから積極的に見つけて抽出することがコードの質を大きく上げる秘訣なんだ。次に純粋なユーティリティコードの話に進もう。プログラミングには文字列の操作やファイルの読み書きなど基本的でよく使うタスクがある。これらは多くの言語で組み込みのライブラリとして用意されているけど、時には自分で作らなければいけないこともある。例えば C++ では、ファイルを丸ごと読み込む便利な関数が標準でないから、自分でそういう関数を書く必要が出てくるんだ。こういうコードも、無関係の解問題の典型例。ファイル読み込みの処理を別の関数にまとめておけば、 あたかも C++ の標準ライブラリの一部かのように使えて便利だし、複数のプロジェクトで再利用もできる。もし、こんな関数があればいいのにと思ったら、自分で作っちゃえばいいんだよ。これがユーティリティコードの醍醐味だね。さらに、もっと汎用的なコードもたくさん作っていこう。JavaScript でよく使う、アラートによるデバッグだと、返ってきたデータを見やすく表示したいことがある。その時、オブジェクトをきれいに文字列化するという処理は無関係の解問題だから、別の関数に切り出すとすごく便利。この切り出した関数を使うことで、呼び出し元のコードはずっと簡潔になるし、後でその関数を改善したり機能追加もしやすくなる。例えば元の関数は単純なオブジェクトしか扱えなかったけど、後からネストしたオブジェクトにも対応できるように拡張できる。こういう改善がしやすいのも、関数が独立しているからなんだ。このように、汎用的で再利用できるコードは、プロジェクトから切り離して、util みたいな特別なディレクトリにまとめるのがおすすめ。そうすると、コードの管理もテストも楽になるし、プロジェクトの本質的な部分は小さくてシンプルに保てる。みんながよく使うライブラリやフレームワークも、この考え方で作られているんだよね。さて、プログラミングの進め方はトップダウンかボトムアップか、どっちがいいの？ってよく議論されるけど、この章ではどちらかを推奨しているわけじゃない。大事なのは、解問題をちゃんと分離して扱えるかどうか。状況に応じて両方のやり方をうまく使いこなすのが理想だよ。次に、プロジェクトに特化した機能の話。無関係の解問題はできるだけ独立している方がいいけど、完全に独立してなくても切り出すだけで効果はある。例えば、ビジネスレビューサイトの Python コードで、店名を URL に使える形に変換する処理があるとする。この文字列処理は、正規表現を使った細かい作業だけど、これを別の関数に切り出すと、メインのコードはすごく読みやすくなる。この切り出した関数は汎用的だから、プロジェクトの共通ユーティリティとして、まとめてもいいし、ビジネスドメインに特化して元のファイルに置いてもいい。どちらにしても大事なのは、こうした無関係の解問題を切り出すことだよ。さらに、既存のインターフェースを簡潔にする話。誰だって使いやすいインターフェースのライブラリの方が好きだよね。だけど、時には既存のインターフェースがひどく使いにくいこともある。例えば、JavaScript のクッキー操作は文字列の塊を自分で解析しないといけなくて、すごく面倒。そういう時は、ラップする関数を自分で作っちゃうのが正解。クッキーの読み込み、書き込み、削除をシンプルな関数にまとめるだけで、コードは格段にスッキリするし、使う側も楽になる。ここから学べるのは、理想と違うインターフェースに妥協せず、自分で綺麗に整えようということだね。続いては、必要に応じてインターフェースを整える話。プログラムの多くは、他のコードを助けるための、グルーコード、つまり前処理や後処理をしたり、別の形式に変換したりするコードが多い。こうしたコードも無関係の解問題として切り出すと、メインのロジックはとてもシンプルになる。例えば、ユーザの情報を暗号化して URL に含める処理があるとする。この時、暗号化の前にデータを JSON に変換して、さらに暗号化後のバイト列を URL セーフな文字列に変換する必要がある。これらの処理は別々の解問題だから、まとめて一つの関数に切り出してしまうと、メインのコードは見通しが良くなるし、管理もしやすくなるんだ。ただし注意すべきは、やりすぎないこと。小さな関数に分割しすぎると、逆にコードが追いにくくなることもある。例えば、暗号化の処理をさらに細かい関数に分けまくると、実行の流れがあちこち飛んでしまって読みにくさが増す。新しい関数を増やすことには、少なからずコストもあるから、そのバランスを見極めることが重要だよ。最後に、この章のまとめをしておこう。無関係の解問題を積極的に見つけて抽出し、プロジェクト固有のコードから汎用的なコードを分離することが肝心だ。ほとんどのコードは汎用ができるし、そうやって作ったライブラリやヘルパー関数のおかげで、プログラムの核となる部分だけがシンプルに残る。こうやって境界線のはっきりした小さな問題に集中することで、より精度の高い解決策ができるし、再利用もしやすくなる。マーチン・ファウラーのリファクタリングやケント・ベックのスマルタックベストプラクティスパターンズでも、こうしたメソッドの抽出や同じ抽象度で処理をまとめることが大事だと教えている。まさに この章で話した内容とぴったり重なるんだよね。この考え方を身につけると、コードの質がぐっと上がるし、メンテナンスもずっと楽になる。次の章では、こうした技術をさらにシンボリしていくから、楽しみにしていてほしい。次に見ていくのは、一度に一つのことをするという、コードをわかりやすくする基本的な考え方についてだよ。この章では、複雑に絡み合った処理を分解して、シンプルに整理し直す、コードのデフラグ、みたいな話をしているんだ。例えば、オブジェクトを生成しつつデータを整理して、入力を解析し、さらにビジネスロジックを適用しているようなコードって、いろんな処理がごちゃ混ぜになってて、理解するのがすごく大変だったりする。そういうコードを、一つ一つのタスクに分けて、別々の場所や関数に切り分けてあげると、ずっと読みやすくなるんだよね。この考え方は、関数は一度に一つのことをすべき、ってよく言われるアドバイスに似ているけど、実は関数だけの話じゃない。関数の中でも、論理的な区切りをつけてコードを小分けにできる。要は、一度に複数のことをやらないようにしよう、ってことなんだ。具体的にはまず、コードがやっているタスクを全部書き出す。ここで言う、タスクは、すごく小さな処理からざっくりした作業まで幅広いんだけど、とにかく細かく分けてみよう。そして、そのタスクをできるだけ別々の関数や領域に切り離していく。これがコードを整理する基本の手順だ。最初の例は、ブログの投票ウィジェットの話。ユーザは、アップ、か、ダウン、か、あるいは投票解除の3つの状態を選べる。スコアは全部の投票の合計で、アップは1点、ダウンはマイナス1点として計算されているんだ。ここで紹介された最初のコードは、投票前と後の状態を比較してスコアを更新しているんだけど、実は、投票を数値に変換する処理とスコアを更新する処理の2つがごちゃ混ぜになっている。見た目は短いけど、いろんな組み合わせを考慮しているから、一目でバグが見つけにくい。そこで、それぞれのタスクを別々に処理するコードに分けてみる。まず投票を数値に変換する関数を作って、次にスコアを更新する関数でその変換結果を使う。こうすると、どちらの処理もシンプルに読めて、バグも見つけやすくなるし、正しく動きそうだなって直感的にわかるようになるんだ。次は、ユーザの所在地を、都市、国という文字列に整形する例。もともとのコードは、複雑なネストした情報からいくつもの条件を連続した if 文で調べて値を取り出していた。しかも、該当する値がなければデフォルトを使うという処理も混ざってて、かなり読みにくかった。ここでも、一度に5つのタスクを適用すると、まずはロケーション、インフォーから必要な値を、それぞれの変数に分けて抽出する。次に、デフォルト値を設定しつつ条件に応じて値を選ぶ。それから、選んだ値を連結して返す。このようにタスクを分けて考えると、キーの名前を何度も書かなくてよくなったり、コードの意図がはっきりしたりするんだよね。さらには、条件分岐も、USA かどうかで処理を分けてあげると、コードがもっとスッキリする。JavaScript の、A、Pipe Pipe B Pipe Pipe C という書き方を使って、最初に真っ当な値が見つかった。ところで、処理を止めるテクニックも紹介されていて、これで if 文のネストが減って読みやすくなるんだ。もう少し大きな例では、Web クローリングの統計を更新するコードを取り上げている。元のコードは巨大で複雑な HTTP ダウンロードオブジェクトから情報を取り出し、カウントを増やしていくものだけど、値がなければ、アンノーンとする処理もあって、コードが長くて重複も多い。この例でも、タスクを分けて考える。まずはデフォルト値を設定、次に HTTP ダウンロードから必要な値を抽出。最後に、カウントを更新する。こうやって3つの領域に分割すると、それぞれの処理に集中できるから全体がずっと理解しやすくなる。さらに改善するなら、この抽出処理を別の小さな関数に切り出す方法もある。そうするとアップダトキャンツ関数はカウントの更新だけに専念できて、中間変数すら不要になる。結果としてコードが短くなり、読む人が考えるべきことが明確に分かれるんだ。まとめると、この章で伝えたいのは、コードは一度に5つのタスクを行うべきということ。複雑な処理は、まずどんなタスクが含まれているかをリストアップして、それを別々の関数や論理的な区切りに分割する。タスクの分け方が完璧でなくても構わない。大事なのは分割して整理することだ。そして、一番難しいのは、 そのプログラムが何をしているのか正確に説明できるようになることだよ。これができるようになれば、自然とコードもすっきりして読みやすくなるからね。さて、ここまでで複雑なコードのタスク分割について理解が深まったはず。次は、こうして分けたコードをさらにどうやってメンテナンスしやすくしていくか、そのあたりの話に進んでいこうと思うよ。続いては、コードに思いを込めるという話をしていくよ。これは、ただ動くコードを書くってだけじゃなくて、誰かに本当に伝わるようにコードを書くってことなんだ。アルバート・アインシュタインも、おばあちゃんがわかるように説明できなければ、本当に理解したとは言えない、って言ってるくらいだからね。つまり、複雑なことを簡単な言葉で説明できる力が大事って話。コードも同じで、読み手が理解しやすいようにシンプルでわかりやすい書き方を目指すべきなんだ。難しいロジックをそのままずらずら書いても、読む人は混乱しちゃうし、自分自身も後で見返した時にわかりにくい。だから、まずは自分が書こうとしているコードの動きを簡単な言葉で説明してみる。そうして使ったキーワードやフレーズを手がかりにコードを書き直すと、自然とわかりやすくなるんだ。例えば、ユーザの閲覧権限をチェックする PHP のコードがあったとする。最初は否定形がたくさんあって複雑に見えるけど、権限があるのは管理者か文書の所有者だけ、それ以外は権限なしというふうに簡単に説明できる。そうすると、if 文もシンプルになってコードの読みやすさがぐっと上がる。否定を減らすだけで、随分頭に入りやすくなるんだよね。次に、JavaScript のライブラリである jQuery を使ったヒント表示の例も面白い。最初のコードは、今見えているヒントを探して隠す。次のヒントを表示する。ヒントが最後まで行ったら、最初に戻る。っていう動きをやっているけど、数字をいじったりしてちょっとごちゃごちゃしてる。そこで、この動きを簡単な言葉で説明してからコードを書き直すと、ずっとスッキリしたコードになる。特に jQuery の NEXT メソッドを使うことで次のヒントを見つける処理が自然な形になって人間の考え方に近いコードになるんだ。こういうライブラリの便利な機能を知ってうまく使うのも大事。それからもう少し大きな問題にもこの手法は使える。株の購入記録の例を見てみよう。取引データが3つのテーブルに分かれててそれらを時間、タイムで一致させながら結合する必要がある。最初のコードは複雑で、どの行をスキップすればいいのか、イテレータを読みすぎてないかと不安になるかもしれない。でもここでも、3つの行を一度に読み込んで、タイムが一致しなければ一致するまで進める。完全に一致したら、印字して次の行へというシンプルな説明に落とし込むことができる。さらに、この、一致するまで進める、部分を新しい関数に切り出すことで、メインの処理はずっと読みやすくなる。関数の中身も、今度はまた同じ手法で説明しながら書き直すと、最初のごちゃごちゃした比較がなくなって、シンプルなループで、遅れている行だけを進めるというアルゴリズムになる。変数名も短くして、細かいテーブル名を気にしなくていいようにしているのもポイントだね。こうやって、簡単な言葉で説明する、って手法は、プログラムの構造をわかりやすくするだけでなく、コードの分割や整理にも役立つ。説明が明確になれば、どこを切り出せばいいか、どこに関数を作ればいいかが自然と見えてくるんだ。最後に、この技法はコードを書くときだけじゃなくて、問題解決やデバッグにも効くって話もしたい。ある大学の計算機センターでは、学生がプログラムのバグに悩んだら、部屋の隅に置いたテディベアに向かって問題を説明しなさいってルールがあるらしい。これが意外と効果的で、説明することで自分の考えが整理されて、解決策が見つかることが多いんだ。こういうやり方は、ラバーダッキング、なんて呼ばれてもいる。要は、自分が理解できていないことは説明できないし、説明することで理解が深まるってことだね。まとめると、コードをわかりやすくする第一歩は、まず自分のやっていることをシンプルな言葉で説明すること。言葉にした時に見えてくるキーワードや概念を元にコードを書き直すと、自然と読みやすくて保守しやすいコードになるんだ。これはプログラミングの根本的な技術であり、みんなに伝えたい大切なポイントだよ。さて、この手法を身につけたら、次は実際のコード設計やリファクタリングでどう活かすかを見ていこう。コードをただ動かすだけじゃなくて、読みやすくて拡張しやすいものにする方法に踏み込んでいくから、楽しみにしててほしい。続いては、短いコードを書くというテーマを掘り下げていくよ。 プログラミングの世界で、実は一番大切なスキルって、コードを書かないタイミングを見極めることかもしれないんだ。自分で書いたコードは、全部テストしなきゃだし、メンテナンスも必要になる。だから、ライブラリをうまく使ったり、不要な機能を削ったりして、コードをシンプルに保つことが、結果的に時間の節約になるんだよね。まずは、13、1節の話から、プロジェクトを始めると、ついかっこいい機能をたくさん盛り込みたくなってしまう。でも、実のところ、その機能のほとんどは完成しなかったり、使われなかったりして、かえってアプリを複雑にするだけだったりする。プログラマーはどうしても、実装にかかる手間を甘く見積もりがちで、プロトタイプ作りの時間や、将来の保守やドキュメント作成の負担を忘れがちなんだよね。だから、必要な機能に絞って、余計なことは考えすぎないのが重要なんだ。次に、13、2節では、質問と要求の分割の話をしている。すべてのプログラムが完璧に高速で、あらゆる入力に対応しなきゃいけないわけじゃない。要求をよく見直せば、もっとシンプルに問題を捉えられることも多いんだ。例えば、店舗検索システムを作るとして、地球の極率や日付変更線を考慮して、100% 完璧に距離を計算しようとすると、かなりのコード量が必要になる。でも、もし扱う範囲がテキサス州だけなら、そういう複雑な処理は抜いちゃっていい。そうやって要求から余計な部分を削れば、コードもシンプルで済むし、開発も早くなるんだ。それから、キャッシュの例も面白いよ。ディスクから何度も同じデータを読み込んでるならキャッシュは有効だけど、複雑な LLU キャッシュを自作するより、アクセスパターンをよく観察して単純な、一つだけキャッシュ、方式にした方が、ほとんど同じ効果でずっとコードは少なくて済む。こういう風に、要求をシンプルに捉え直すことで、コードの量も質もぐっと良くなるんだよね。続いて13。3節は、コードを小さく保つ、話。プロジェクトが始まったばかりの時は、ファイルも少なくて管理しやすい。でも、進むにつれてファイルやフォルダーが増え、どこに何があるかわからなくなって、バグも見つけにくくなる。大きなプロジェクトになると、誰も全体を把握できなくなって、新機能の追加も辛くなる。この成長に伴う複雑さは自然の摂理みたいなもので、だからこそコードは常にできるだけ小さく、軽く保つ必要があるんだ。具体的には、重複コードをなくすために汎用的なユーティリティを作ったり、使ってないコードや不要な機能はバッサリ削除したり、プロジェクトをサブプロジェクトに分割したりする。例えば、使われていない国際対応のコードや、メモリ不足対応の複雑なロジックを残しておくと、かえってシステム全体が不安定になることもある。だから不要なものは潔く捨てる勇気も必要ってわけ。さらに13、4節では、身近なライブラリに親しむ、ことの大切さを説いてる。プログラマーは自分でコードを書きたくなっちゃうけど、実は既存のライブラリで解決できることがたくさんある。それに、標準ライブラリの全機能をざっと眺めてみるだけでも、新しいコードを書くときに、あ、これ使えそう、って思い出せることが増えるんだ。例えば Python のリストから重複を消したいなら、自分で辞書を使って一位化するコードを書くより、セットというデータ型を使う方が簡単で効率的だったりする。こういう既存の機能を知っておくと、無駄なコードを書かずに済むから本当に助かるよね。そして13、5節は、コードを書かずに UNIX のコマンドツールを活用する例。ウェブサーバのログからエラーが多い URL を調べたいなら、わざわざ20行以上のプログラムを書くより、UNIX のパイプや、OAK、GREP、SO とコマンドを組み合わせるだけで簡単にできてしまう。こういうツールを駆使すれば、ソース管理にコードを入れなくても作業が完結するし、手早く問題を解決できるんだ。最後に、13、6節のまとめ。コードを書かないことは冒険でも興奮でもなく、むしろ賢い選択だということ。新しいコードを書くと、それだけテストや文書、保守が必要になるし、コードが増えれば増えるほど開発は重くて辛くなる。だから、必要のない機能は削り、問題をシンプルに捉え、標準ライブラリや既存ツールをフル活用して、コード量を最小限に抑えることが一番効率的なんだよ。ここまで読んでくると、コードを書くことだけがプログラミングじゃないって気づくはず。次は、そんなシンプルで効率的な開発をさらに加速させる手法について見ていこう。どうやってコードを書かずに生産性を上げていくか、そのヒントが待っているから楽しみにしててほしい。 次に見ていくのは、大愛V部の選抜テーマについての話だよ。これまでの3つの部では、コードを分かりやすくするためのいろんな技法を紹介してきたけど、ここからはそれらの技法を実際のテーマに当てはめてみるんだ。まず最初は、読みやすくて効果的なテストの書き方についてシンボリしていくよ。テストって地味に見えるけど、実はコードの品質を保つための超重要な役割を持ってるから、ここはしっかり押さえておきたいところなんだ。そして続いては、特定の用途に特化したデータ構造。具体的には、文、時間カウンタの設計と実装にチャレンジする。ここでは単に動くだけじゃなくて、パフォーマンスの良さや設計のクオリティ、そして読みやすさがどんな風に影響し合うのか、その絡み合いを見ていくってわけ。この2つのテーマを通じて、これまで学んだ技法が実際のコード作りにどう生きるのか、リアルなイメージを持ってもらえるはずだよ。さあ、次からは具体的な話に入っていくから、楽しみにしててほしい。続いてストは、テストと読みやすさの話をしていくよ。テストっていろんな意味があるけど、ここで言う、テストっていうのは、実際のコードの動きを確かめるためのすべてのコードのこと。だから、テスト駆動開発みたいな思想の話じゃなくて、テストコード自体をどうやったら読みやすく、保守しやすくできるかにフォーカスしていく。まず、テストコードの読みやすさは、本物のコードと同じくらい大事なんだよね。テストコードは、本物のコードの動作や使い方を示した非公式のドキュメント、みたいなものだから、テストが読みやすければ本物のコードの理解もぐっと楽になる。逆にテストが巨大でわかりにくかったら、本物のコードを直すのが怖くなったり、新しいテストをサボったりしてしまう。そうなると、どんどんテストが減って、コードの品質に自信が持てなくなる悪循環に陥るんだよね。じゃあ、具体的にどんなテストがダメなのか。ある関数をテストするために作った初期のテストコードを例に見てみよう。そこでは、スコア好きの文書リストを相当して、マイナススコアのものは削除する関数をテストしているんだけど、そのテストはコードが長くて細かい部分にばかり目が行ってしまう。例えば、URL やベクターのサイズ変更、要素へのアクセスがごちゃごちゃ書かれていて、テストの本質が隠れちゃってるんだよね。これって本当に必要な情報なの？って話。ここで重要なのは、大切じゃない詳細は隠して、大切なことは目立たせる、って原則。だからまずはヘルパー関数を作って、スコアと URL をセットする処理をまとめたり、URL はテストの本質じゃないから固定の値にしちゃったり。そうするとテストコードはかなりスッキリする。でもまだまだ改善の余地はある。例えば、文書のリストを作るのにレサイズしたり、インデックスでアクセスするのは面倒だから、もっと簡単に文書を追加できる関数を作るといい。さらに、テストの本質を一言で説明できるようにすると最高だ。最初の複雑なテストは、スコアのリストをこういう数に変換して、こういう順番になってほしい、っていう話にまとめられる。これを一行で書けるようにするのが理想なんだよね。そうするとテストケースも増やしやすいし、読みやすい。そこで登場するのが、独自のミニ言語、的な仕組み。例えばスコアを間膜切りの文字列で渡して、その文字列をパースして、テスト用の文書リストに変換する。これでテストを書くときは、スコアの並びを文字列でポンと書くだけで済む。最初は手間に見えるかもしれないけど、慣れるとこれがすごく楽になるし、たくさんのテストを書きたくなる。ただ、テストが失敗した時のエラーメッセージも大事。普通のアサート文だと、アサーションフェイルドだけで何が間違っているかわかりにくい。だから、例えばブーストのようなテストライブラリを使うと、期待値と実際の値が違うことを詳細に教えてくれる。Python のユニタストみたいなフレームワークでも同じで、役に立つメッセージを返してくれるんだよね。もし使えるなら、そういう便利なアサーションを使うのがおすすめ。そして、もっとオリジナルなエラーメッセージが欲しいなら、自分で手作りのアサートを書いちゃえばいい。失敗した時に入力値、期待値、実際の出力を全部表示してくれるようにすれば、デバッグはぐっと楽になる。続いて、テストに使う入力値の選び方。これはすごく重要で難しいところ。適切な入力値は、コードのすべての挙動をカバーしつつ、できるだけシンプルで読みやすいものでなきゃいけない。例えば、極端に大きなマイナスの値なんかは単に、マイナスなら OK って意味なら、もっとシンプルにマイナス1で十分。逆にテストケースが複雑すぎると、 何が問題なのかわからなくなる。また、テストは5つの大きなケースを作るより、小さく意味のある複数のテストを用意した方が効果的で読みやすい。例えば、相当のテスト、マイナス値の削除のテスト、重複の許可のテスト、空の入力のテストを別々に用意する感じ。こうすると、どこが壊れているかすぐわかるし、後から追加や修正もしやすい。テスト関数の名前にも気をつけたい。意味のないテスト1とかテスト2みたいな名前じゃなくて、テスト関数名状況みたいにテストの内容がすぐわかる名前をつけるのがベスト。長くなっても構わない。名前はコメントみたいなものだからね。多くのテストフレームワークも失敗した時に関数名を表示してくれるから、説明的な名前はとても役に立つ。さて、最初に出てきたダメなテストコードには、具体的に破裂の問題があった。細かいところまで書きすぎてテストの本質が隠れている、失敗した時のメッセージが使えない、テストケースが一つに詰め込みすぎている、入力値が意味不明に複雑、極端な値や空のケースをテストしていない、名前が意味を持っていない、などなど。これらはさっき話したテクニックを使えば、しっかり改善できる。さらに、テストが書きやすいコードを書くことも大事だ。テストしにくいコードは、複雑に結合していたり、グローバル状態を使っていたり、隠蔽が多かったりする。そういうコードはテストコードも汚くて扱いにくい。逆に、きちんと分割されてシンプルなインターフェースを持つコードはテストしやすい。だからテストのことを意識してコードを書くと、自然といい設計になっていくんだよね。もちろん、テストに集中しすぎて本物のコードの読みやすさを犠牲にしちゃダメだし、カバレッジ 100% を無理に目指す必要もない。テストにかける時間は、プロジェクトの重要度やバグのコストに応じてバランスを取るべき。ウェブのプロトタイプならそこまでちき入れなくていいし、宇宙船の制御装置なら徹底的にやらなきゃいけない。テストが開発の邪魔になるようじゃ本末転倒だから、適度にやるのが大事だよ。まとめると、テストコードも読みやすく、シンプルに書くことがすごく大切。テストの本質を一行で表現できるくらいに工夫して、失敗した時は役に立つメッセージを出して、最小限の分かりやすい入力値を選ぶ。そして、説明的な名前をつけてテストケースを分けておく。これだけやれば、テストを書くのも直すのもずっと楽になるし、コードの品質も上がる。何より、みんなが気軽にテストを追加できる環境になるんだよね。次に進むと、テストをたくさん書きたい時の工夫や、さらに読みやすく保守しやすいテストコードの書き方、テストフレームワークの活用についてシンボリしていくから、お楽しみに。次に見ていくのは、文、時間カウントを設計、実装する話だ。これは、ウェブサーバの直近1分間と直近1時間の転送バイト数を効率よく把握するための仕組みだよ。まず最初に、問題の全体像を整理しよう。単純にイベントの発生を記録して、それを時系列で持っていればいいんじゃないかと思いがちだけど、実際はそう簡単じゃない。直近1分や1時間の合計を素早く計算できるようにしなきゃいけないし、メモリも無限に使うわけにはいかないからね。そこで、まずはクラスのインターフェースから考えてみたんだ。名前は、ミニターカーカウンターにして、メソッドは、ミニトキャント、アワーキャウントの3つだけにした。ここで大事なのは、名前が直感的で誤解を生まないこと。例えば、カウントって名前は、返すのか増やすのか分かりづらいから避けたい。代わりに、イントカウントとすることで、何かを加えるという意味がシンプルに伝わるようにしたんだ。コメントも同じで、直近60秒間の累積カウントを返す、みたいに、誰が読んでも誤解しないように分かりやすく書くことが大事。こうした小さな工夫が、コードを読みやすくしてバグを減らすんだよね。さて、最初の試みとしては、イベントをタイムスタンプ付きでリストにただ保持するという単純な方法を使った。これなら実装は簡単だし、直感的だけど、問題は処理が遅いこととメモリの無駄遣い。例えば、1時間分のイベントが何百万件も溜まれば、計算も遅くなるし、メモリも膨れ上がる。そこで次に考えたのが、ベルトコンベヤー設計だ。これは、イベントを2つのリストで管理して、一方は、直近1分間のイベント、もう一方は1時間のイベントを保持する。新しいデータが来たら片方に追加し、古くなったデータは、もう片方に移したり削除したりして、常に最新の状態を保つ仕組みだ。こうすると処理が軽くなるし、 メモリの無駄もある程度減る。ただ、ベルトコンベヤー設計にも欠点がある。柔軟性が乏しくて、例えば直近24時間の集計をしたいとなると、かなり手を入れなきゃいけなくなるし、高頻度のデータ追加があるとメモリ消費が結構大きいままだ。つまり、まだ最適解とは言えないんだ。そこで、最後にたどり着いたのが、時間バケツの設計だ。これは、時間を細かく区切ってバケツ、区間に分け、そのバケツごとにカウントをまとめる方法。例えば、直近1分なら1秒ごとに60個のバケツを用意して、それぞれのバケツにその秒間のイベント数を入れていく感じ。直近1時間なら1分ごとに60個のバケツという具合にね。この方法のメリットは、メモリ使用量が一定で予測可能なところ。どれだけイベントが増えても、バケツの数は固定だからメモリが爆発的に増えることがない。もちろん、時間の粒度はバケツの大きさに依存するから、秒単位じゃなくて1秒とか1分の単位でざっくり集計することになるけど、実際の用途では十分な精度なんだよね。この時間バケツ設計を実装するのに、トレイリングバカトキャンターと、コンビ用空という2つのクラスに分けて作っている。前者は指定した期間のバケツを管理し、後者は固定サイズの空で古いデータを順に捨てながら、合計を保つ役割を持っている。こうやって役割を分割することで、コードの見通しが良くなってバグも減るし、テストもしやすくなる。まとめると、この章では3つの解決策を順番に試して、最終的に性能もメモリ効率も良くて柔軟性もある時間バケツ設計にたどり着いたって話。最初は単純な方法でも問題が見えてきて、そこから少しずつ改良していく。こういう設計の進め方は、実際のプロダクトコードを書くときにとても役立つんだ。次は、この時間バケツ設計の具体的な応用や、他の監視、計測システムでの使い方に触れていく予定だから、お楽しみに。続いては、付録で紹介されている、もっと深く学びたい人のためのおすすめ情報源について話していくよ。実は、この本を書き上げるにあたって、僕もたくさんの本や論文、そして実際のコードを読み込んで、何がうまくいっているのかをじっくり分析したんだ。だから、もしこの本の内容をもっと掘り下げたいと思ったら、ここで紹介する資料たちがとても役に立つはずだよ。すべてを網羅しているわけじゃないけど、まずはここから手をつけてみるといいと思う。まずは高品質なコードを書くための基本書から、コードコンプリートっていう本は、ソフトウェア開発のあらゆる側面を緻密に調査して、まとめている超定番の学術書で、コードの品質って何かを本気で学びたいなら必読だよ。それから、リファクタリングは、コードを壊さずに徐々に改善していくテクニックが詳しく書かれていて、実践的なノウハウ満載。あと、プログラミングの作法やデバッグ、テスト、移植性、パフォーマンスまで幅広く扱った、プログラミング作法もおすすめ。達人プログラマーは、開発者としての心得やエンジニアリングの基本原則が短い考察とともにまとめられてて、読みやすくてためになるんだ。それから、クリーンコードはこの本ともテーマが似ていて、特に Java に特化しているけど、エラー処理や同時並行処理の考え方まで触れているから、より実践的な内容を知りたい人にはぴったりだよ。次に、プログラミング自体についてシンボリしたいなら、まずは、JavaScript、The Good Parts がある。これは JavaScript の中でも特にエラーが少なくて綺麗に書ける部分だけを抽出した本で、言語の良いところだけを使うという考え方が詰まっている。エフェクティブ Java は Java に特化しているけど、そこに書かれている原則は、どんな言語にも通じる部分が多くて、コードを読みやすくバグも減らせる最強の指南書。あとは、オブジェクト指向の設計パターンを網羅した、デザインパターンという本があって、これは開発者同士の共通言語になる便利なパターンを解説している。初めて難しい問題に直面した時に、落とし穴を避ける助けになるよ。また、たまたまのプログラミングは、現実のソフトウェア問題を鋭く解決するためのアルゴリズムやデータ構造に関する本で、理論と実践のバランスが絶妙。さらに、ハイパフォーマンスウェブサイトはプログラミングの本ではないけど、コードを書かずにウェブサイトを高速化するテクニックが学べて、特に13章の短いコードを書くという部分は、この本の内容とも関連が深いからぜひチェックしてほしい。それから、ジョエル・オン・ソフトウェアっていう本も紹介している。これはアメリカのジョエル・スポルスキーさんが書いたエンジニアリングに関する記事を集めたもので、 ソフトウェア開発の現場で絶対にやっちゃいけないことや、いいプログラムにするための12のステップなんかが特に有名で、エンジニアの視点を広げてくれるよ。歴史的な記録としては、ライティングソリッドコードという少し古い本があるけど、バグを減らすための基本的なアドバイスは今でも通用する。ケント・ベックのスマルタックベストプラクティスパターンは、スマルタックという昔の言語で書かれているけど、シンプルなデザインの原則がたくさん詰まっている。さらに、プログラムの書き方について最も古い書籍の一つである、プログラム書法や、プログラムを文芸作品のように書くという独特のアプローチを提唱したクヌース先生の文芸的プログラミングもある。クヌース先生は、僕たちの仕事はコンピュータに命令することじゃなくて、人間に何をしてほしいかを説明することに集中すべきだって言っているんだけど、これはプログラミングの本質をすごくついているよね。こんな風に、プログラミングやソフトウェア開発について学べる本や資料は世の中にたくさんあって、それぞれに独自の視点やノウハウがある。だから、この本の内容を自分のものにしたら、ぜひこれらの情報源にも手を伸ばしてみてほしい。シンボリすればするほど、プログラミングの世界は奥が深くて面白いって実感できるはずだからね。次に進むと、これまでの内容をまとめて、どうやって学び続けていけばいいかという話に入っていくよ。お楽しみに。続いては、読みやすいコードを自然に書けるようになるための3つのステップについて話していくよ。この話は、ただ技術書を読んで理解するだけじゃなくて、実際に自分のコードに活かしていくための具体的な道筋みたいなものなんだ。まず、この本自体がとても読みやすい文章で書かれているのもポイント。原書は英語だけど、訳者の角さんがうまく日本語に落とし込んでくれていて、技術的に難しい内容でも、すいすい頭に入ってくる。しかも、ただ堅苦しいだけじゃなくて、ちょこちょこユーモアが入っていて、読みながら、にやりとできる瞬間もあったんじゃないかな？そういう訳者のセンスもあって、読者にちゃんと伝わる形になってるんだよね。でも、読みやすいコードを書くことって、簡単な話に聞こえても軽く見ちゃいけない。これができるかどうかで、プログラマーとして信頼されるかが決まると言っても過言じゃない。もしできてなかったら、正直言って僕なら信頼しないだろうな。じゃあ、その、読みやすいコードを自然に書けるようになるための3つのステップを紹介しよう。1つ目は、実際にやること。2つ目は、当たり前にすること。3つ目は、コードで伝えること。まず、実際にやるというのは当たり前だけど一番大事なこと。頭で理解しても、やってみないと気づけないことがたくさんあるからね。最初はうまくいかないことも多いけど、何度も本書を読み返しながら、意識して読みやすいコードを書く。そうすると、どこをどう直せばいいか徐々に見えてくるはずだ。ここでよくある悩みが、本に出てくる例はわかるけど、実際の自分のコードには当てはめにくいというもの。でも、それは単に気づいてないだけのことが多いんだ。例題は著者がわかりやすく書いてくれているから気づけるけど、自分のコードにはそんな親切なヒントはないからね。特に自分が書いている最中だと、書く側の視点になってしまうから余計に見逃しやすい。だから、ぜひ仲間に自分のコードを読んでもらうのがおすすめ。仲間に気になるところがあったら遠慮なく言って、と伝えておくといいよ。仲間も同じコードを触っているから多少わかってしまうけど、その分本当は読みにくい部分に気づきにくいこともある。だから、仲間も一緒に本書を読んでおくと、読みやすいコードの基準が共有できてかなり効果的だ。そして、自分が書いたコードを見てもらって、フィードバックをもらうことを繰り返していくうちに、あ、ここはこうすれば読みやすくなるなと自分で気づけるようになる。これが、実際にやる、ステップのゴールだよ。次に、当たり前にする、段階に進む。最初のステップで読みやすく書くことができるようになったら、今度はそれを習慣化する段階。ここがすごく大事で、一時的な頑張りだけじゃなくて、毎回毎回読みやすいコードを書くことを当たり前にしてしまうんだ。そうなると、既存の読みづらいコードも目につくようになるから、ここ読みづらいよね、どう直そうか？って自然に相談できる環境ができる。だけど、注意してほしいのは、既存コードをむやみに直し始めると、仲間は新しいコードを書き続けるから読みづらいコードもどんどん混ざってしまう。まるで掃除しているそばからゴミを捨てられるみたいで疲れちゃうから、まずは新しく書くコードを読みやすくすることを徹底しよう。既存コードの改善は、 そのコードに触るときに少しずつやればいい。そして、読みやすいコードを書くことが当たり前の文化が根付くと、誰かが読みにくいコードを書いたら自然に指摘し合うようになる。これが習慣化できれば、チーム全体がどんどん良くなっていく大君だ。最後は、コードで伝える、こと。読みやすいコードを書くのが当たり前になったら、次はそれを仲間に伝えていく役割も大事になる。新しく入って、クルメンバーは、まだ本書を読んでいないかもしれないし、最初は読みやすいコードが書けないことも多い。だから、あなたが先頭に立って手助けしてあげるんだ。ここで効果的なのが、自分たちが実際に触っているソフトウェアのコードを教材にして説明すること。一般的な例題よりずっとリアルで納得しやすいからね。また、バージョン管理システムのコミットメールを活用するのもポイント。コミットメールには、誰がどんな変更をしたかが記録されているけど、差分リフも一緒に送るのがおすすめ。リフを見ると変更点が一目瞭然で、コードの読みやすさもすぐにわかるからだ。最初は仲間のリフを読んで、もし読みづらいコードがあったら、優しくフィードバックしよう。逆に自分のリフも読みやすくなるように気をつけてコミットする。5つのコミットで5つの作業だけをまとめるのも読みやすさを保つコツだ。そして、他の人が読みづらいコードを書いた時には、添削コミットと呼ばれる提案のコミットをしてみよう。これは、単に指摘するだけじゃなくて、具体的にどう直せばいいかをコードで示すやり方で、本書でも紹介されている伝え方だ。こうして、コードで具体的に読みやすさを伝え合う文化ができると、チーム全体のコード品質がぐっと上がる。まさに、コードで伝える、ことが、読みやすいコードを書く最後のステップなんだ。まとめると、読みやすいコードを書けるようになるには、まず実際にやってみて気づきを得る。次にそれを当たり前にして習慣化する。そして、最後に、コードを通じて仲間に伝えていく。この3つのステップを踏めば、読みやすいコードを書かないなんてありえない。という状態にたどり着ける。そんなプログラマーになれば、自分の仕事に誇りが持てるし、周りからも信頼される。バグの少ない、みんなが喜んで使ってくれるコードを書けるようになるはずだ。ちなみに、僕は読みにくいコードを書く人と一緒に仕事したくないから、読みにくいコードを見たらまずは表面的な改善から手をつける。これも本書の最初の方で紹介されているポイントだね。最後に、読みやすいコードを書く最大の目的は、自分が書いたコードを忘れても問題ないようにすること、なんだ。実際、優秀なプログラマーはほとんど自分のコードを覚えていないらしいんだけど、それでもコードを見ればすぐにわかる。だからこそ、読みやすいコードを書くことが大切なんだよね。この話を踏まえて、ぜひ本書の内容を活用して、読みやすいコードを書くプログラマーになってほしい。そうすれば、明日もその先も楽しくコードを書き続けられるはずだから。さて、次はこれまでの話を踏まえて、さらに具体的なテクニックや実践例について見ていこう。読みやすいコードを書く旅はまだまだ続くよ。この本の著者と訳者についてちょっと紹介しておくね。まず、著者の一人、ダスティン・ボズウェルは、なんとサーカスで育ったんだって。だけど、アクロバットよりはコンピュータの方が向いてるって気づいて、カリフォルニア工科大学で理学士号を取ってるんだ。そこでコンピュータサイエンスにどっぷりハマって、その後はカリフォルニア大学サンディエゴ校で修士号も取得。Google で5年間も働いて、ウェブクローリングのインフラとか、いろんなプロジェクトに携わってきたらしい。今はインターネットのスタートアップ企業が大好きで、暇な時はサンタモニカ山地をハイキングしてる。しかも新米パパなんだよね。もう一人の著者、トレバー・フォシェは10年以上もマイクロソフトで働いてきて、Windows 2000やオナカー、さらに Google の Webmaster Tools なんかのソフトウェアプロジェクトを手掛けてきたすごい人。今は独立したコントリビュータであり、マネージャーであり、テクニカルリードでもある。コードを読みやすくて信頼できるものにするのが彼の目標なんだって。そして訳者は角青天さん。1978年生まれのプログラマで、クリーンコーダー、や、Facebook マーケティング、Web オペレーション、メタプログラミング Ruby、Agile Retrospectives、など、たくさんの技術書を訳しているベテランだよ。こうしたプロフェッショナルなチームが手掛けているからこそ、この本は信頼できて読みやすいんだ。次からはこの本の中身にぐっと踏み込んでいくから、楽しみにしててほしい。 歩するのを防げる。コンプライアンスのセクションは、決定がちゃんと守られているかどうかをどうやって評価するかを書いておくところ。最近では自動化テストでチェックする例も増えている。最後の備考には、決定の作成者や承認日、履歴などのメタデータを入れておくと便利だ。作成した ADR は、どこに保存するかも重要で、チーム全体がアクセスしやすい場所に置くのがベスト。Git のリポジトリに入れる方法もあるけど、大規模な組織だと全員が Git にアクセスできるとは限らないし、アプリケーション間で共有する決定などは別の Wiki や共有ファイルサーバーにまとめることも多い。保存場所の構造としては、アプリケーションごとの決定、共通の決定、システム間の統合に関する決定、そしてエンタープライズ全体に関わる決定といった具合に分けると管理しやすい。さらに、ADR は単なる決定の記録にとどまらず、ソフトウェアアーキテクチャを文書化する強力なツールとしても活用できる。図やモデルで構造は見えるけど、なぜその決定をしたのか、どんなトレードオフがあったのかは文章で残さないと後々困ることになるんだ。標準を導入するときにも ADR は役立つ。単に、この標準に従えというだけじゃなく、なぜこの標準が必要なのかを明確に説明できるから、開発者も納得して従いやすくなる。もし標準の正当性が薄いなら、そもそも適用しないという判断もできるわけだ。最後に、実際の現場での事例もある。例えばあるオークションシステムの中では、イベント駆動のマイクロサービスや、非同期のパブリッシュ、サブスクライブ型メッセージングといった